聖書を拝読します。本庁の聖書の箇所はルカによる福音書9章57節から、62節です。124ページになります。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従い参りますと言う人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に暇乞いを行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者が神の国にふさわしくないと言われた。以上です。では本庁は死から生へと題してメッセージを一度託す牧師にお願いいたします。
今お読みいただいた聖書の中の60節をもう一度お読みいたします。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。福音書の中にはそれを聞かされて、思わず、実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられるだろうか、という気持ちにさせられてしまう、主イエスの言葉が時々出てまいります。今お読みしたのも、またそのような、類の言葉の一つではないかと思います。主イエスがある人に向かって、私に従いなさいと呼びかけられます。その人はぜひそうしたいと思います。しかしちょうどその時、ある差し支えになる出来事が起こっていて、それを果たさずに従っていくわけにはいけません。それでやむを得ず、主イエスに願い出ます。主よ、まず父を葬りに行かせてください。するとそれに対して主イエスは仰せになります。それが今の60節の言葉です。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。なんというお言葉なのでしょうか。どうして主イエスはこの時この人に向けてこのように言われるのでしょうか。主イエスはその人といつどのようにして出会われたのでしょうか。そしてどういういきさつがあってこういう言葉を口になさるのでしょうか。おおよそそのような詳しいことについてここには 何も書かれていません。それだけでなく、主イエスがそのように言われた後、その相手の人物がどのように行動したのか、それについて何も述べられていません。普通、ルポルタージュの記者なら、いかにも興味を抱きそうな、そういう細かなことは、この福音書を書き記した人には、どうでもいいことのようです。それよりも、福音書をまとめた人は、このようないわば実にひどい話を聞かされて、それに対して私たちならどのように反応するか、そのことを問題にしているようです。それなら私たちも今日この言葉をめぐってしばらくご一緒に考えたいのです。まずここには死者を葬るということが述べられています。私たちの国では仏教の影響を受けて死者に対する葬りや追悼の行事が大変盛んに行われます。けれどもこういう事柄を重んじるのは別に私たちの国だけに限ったことではありません。かつてキリスト教世界と呼ばれたヨーロッパでも似たようなところがあります。キリスト教世界には古くから一年の教会行事を定めたいわゆる教会暦、つまり教会特有のカレンダーがあります。これは普通の暦と違ってその年の12月25日、つまりクリスマスがやってくるその週の日曜日から数えて4週間前から始まります。対抗節、つまりアドベントと呼ばれる期間です。ですから教会暦の終わりは普通の暦で言いますと11月のどこかの日曜日にあたります。そしてカトリック教会やプロテスタント教会の一部ではその教会暦の最後の日曜日を死者の日曜日、死んだ人の日曜日と呼んで、その日は特に永眠者を記念する礼拝を行います。そして礼拝を済ませた後には教会墓地に出かけて行って墓の周りを手入れしてきれいにし、また古い墓についてはそれが誰の墓であり、その墓に眠っている人がどういう人であったのかを若い世代の人たちに語って聞かせるという習わしがあります。こういう習わしがあることはそれなりに好ましく麗しいことです。それは心からの敬虔な思いの表れです。亡くなった人を丁寧に葬るということは古い時代には決して犯してならない掟なのでした。亡骸を野ざらしにしたまま 獣や猛禽類の餌食にすることはこの上ない侮辱であり、粗野で野蛮な振る舞いとみなされました。しかし死者に対するこのように慎み深い態度というものは、元を正すと死者に対する恐れと結びついていたのです。亡くなった人が生きている人たちの領域からきちんと取り除かれるのでないと、死んだ人は生きている人に災いを及ぼすかもしれないという不安がありました。そういう不安が元になって盛大に葬儀を営むというようになったのです。けれども、もともとはそのように暗い不安から始まったものでありましても、それは後には愛情から行われるものへと変わっていきました。それは次第に生きている人たちが亡くなった人に対して示す最後の愛情の印というふうに変わっていきました。私たち自身、家の墓のあるところに行って墓の掃除をするとき、それはまさに亡くなった人を愛する気持ちからそうするのではないでしょうか。そういうわけで、私たちの国のお彼岸とかヨーロッパの死者の日曜日とかいう行事は、私たちの深い生活感情に根を下ろしています。それは何もかもを未来永劫の彼方へ運び去ってしまう忘却の洪水に歯止めをかけるダムのようなものです。私たちは本当に忘れることの速やかな者たちです。いつまでも覚えていなくてならない人々の名前でもほどなく色あせたものにしてしまいます。お彼岸とか死者の日曜日とか永眠者記念の日とか、そういう日を設けてすでに世を去った人々のことを一緒に思い起こし、またそのようにしてすでに世を去った人々のことを直接には知らない若い世代の人たちに、そういう人々のことを語り継ぐということは、確かに麗しいことです。また好ましいことに違いありません。そういう人々の記念の印である墓を大切に管理し丁寧に手入れすることはごく自然であり、いかにも人の情けにかなっています。ところで、まさにそのような敬虔な思いに対して主イエスはここで厳しい言葉を差し向けられます。死んでいる者に、者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。本当にショックを受ける 言葉です。けれども一体ここで自分たちの死者を葬る死んでいる者たちというのは誰のことを指してそのように言われているのでしょうか。この場合、父を葬りに行かせてくださいと先に願われていたのですから、葬られる死者というのは亡くなった父親を指していることがすぐわかります。それではその亡くなった父親を葬る死んでいる者たちというのは誰のことでしょうか。言うまでもなく、それはどうしてもそういう弔いを出さなくてはとこだわる人たちのことです。つまり主イエスは一種の風刺を聞かせて、現に生きているある人たちのことを指してこのように語られます。はっきり言いますと、自分はまだ死んではいない、呼吸をし働き子供を設けて養っており、またこの世のさまざまな事柄に携わっておる。自分は生きていると思っている。そういう人々を指して主イエスはあえて死んでいる者たちと語られます。そういう人々についてこういう厳しい言葉を差し向けられます。そしてこのように語りながら主イエスは私たちに考えさせてくださるのです。あなた方は今生きていると思っているけれど、ひょっとするとあなた方も死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせないという、そうです、私たちに考えさせてくださいます。で、あなた方は今生きていると思っているけれど、ひょっとするとあなた方の生活は見せかけの人生になっていないだろうか。あなた方はその思うところ、行うところが死の餌食になっているようなことはないだろうか。亡くなったとあなた方が考えておるその人たちとあなた方との間は一体どれほどの違いがあるのだろうか。あなた方は死者を盛大に葬ったり、その墓を丁寧に飾ったりしているけれど、ひょっとするとあなた方もそういう亡くなった人たちと同じように死の勢力の手の内に捕らえられているのではないだろうか。神は 死んだ者の神ではなく、生きている者の神であられることをよくよく思い起こすことが大事ではないだろうか。主イエスはそのようなことを考えながら、このところで死者を葬る死んでいる者たちという言葉を語っておられます。神の国は納骨堂や納骨室で満ちているのではありません。神が支配しておられるということは、別に言えばいつも命が死を抑え込んでおるということに他なりません。死に対していつも命が勝利しているということに他なりません。神は、神ご自身にとっては、墓というものは死んだ種から命の実りを刈り取る神の畑です。そのことをこそ私たちは心に深く留めたいのです。で、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。この厳しい言葉は主イエスのお言葉です。そしてこれが主イエスのお言葉であるということが、今の場合とても大事なところです。もしもこの言葉が主イエス以外の人の口から出たのなら、それはとても聞くに堪えない傲慢な言葉となります。その時それは誠に心ない、憐れみを知らないものの野蛮な言葉になってしまいます。その時それは、自分たち生きているものは死んだ人々によってちっとも煩わされはしない、死人は死人に任せておけばいいといったような投げやりで享楽的なものの言いようになってしまいます。主イエスがこの言葉を語られるとき、それは主イエスのもう一つ別の言葉と深く結ばれながら語られています。つまり、私が生きているのであなた方も生きることになるというお言葉です。これはヨハネ福音書14章の19節に出てまいります。私が生きているのであなた方も生きることになる。と言いますのは、ここでは地上の過ぎゆく生活領域の中で言われる命ということが考えられているのではなくて、そうではなくて、主イエスご自身がその身をかけて贈り物にしてくださった、朽ちることのない永遠の命のことが考えられているのです。こういう命に関わるということは、いわゆる敬虔な気持ちとか信心心とかいうのとは別のものです。それ以上のものです。 主イエスの厳しい言葉は私たちを死の領域から引き離して誠の命のレールの上に置こうとなさる大きな愛から出ておるお言葉です。それは主イエスがヤイロの死んだ娘の手を取って少女よさあ起きなさいと仰せになったのと同じ意味の言葉です。またラザロの墓に近寄ってラザロよ出てきなさいお命じになったのと同じ力強いお言葉です。60節の言葉は私たちがまどろみ死んだような状態から抜け出せないでいるときには実にひどい話だと感じられます。主イエスによって招き入れられておる誠の命の領域に入るよりもこの世の見せかけの命の領域にとどまっていたいとそう思う人には厳しい言葉として響きます。復活の命を生きるようにしなさいという呼びかけに対して私たちが本当に復活の命を信じて生きるということよりも墓を飾って手入れしていることの方はこれはとても気楽なことなのです。しかし私たちはそのようなことよりも本当に主イエスご自身によって与えられておる死の勢力を超えた誠の朽ちることのない常しえの命に生きるそういう信仰に生かされるということの方が本来的なのだということに気づかなくてはなりません。でこのように考えてまいりますと当然死者の日曜日とかあるいはそういう類の日をどういう仕方で守ったらいいのかということが分かってまいります。もともと死者の日曜日という言い方そのものが矛盾した内容を持っています。日曜日というのは一週間ごとに訪れる主の復活の祝日に他なりません。主の日というのは死者の日のことではありません。それは命と復活の日です。私たちは主イエスのお言葉がどんなに厳しく聞こえましょうともそれが主の愛と命と希望の言葉であることを思い起こさなくてはなりません。この60節の後半にはあなたは言って神の国を言い広めなさいと語られます。神の国を言い広めるということは何かそれについて神学的に論じたり徳を立てるような話を聞かせるということではありません。そうではなくて私たちがこの死の支配する世界にあって 復活の証人として生きていくということです。別に言えば、過ぎ去るものに心をかけたり、過ぎゆく命を愛したりしないで、主イエスの支配とその来たるべき御国に心を寄せるということです。そのように生きるとき、私たちが亡くなった人たちのことを忘れたり、召された人たちについてなすべきことを怠ったりするようになるのではないかと心配することはありません。実際はその逆です。召された人たちはすでにこの地上の領域から取り去られています。召された人たちはすでに私たちの全く知らない別の領域へと通う道の途上に置かれています。それなのに私たちはその敬虔な気持ちのせいで、かえってそういう人々をすでに取り去られたはずのこの領域に留めておこうとしがちなのです。私たちは召された人たちのために、その人たちが永遠の平安と永遠の光を灯すことのできる新しい道に置かれ続けるように祈ることができます。祈らなくてはなりません。そしてそのことがまさに神の国を思うということです。神の支配を確認するということです。神の国は地上で私たちがあれこれと心遣いする以上にはるかに大きく広いのです。むしろ私たちは召された人たちを通して、私たちもまた来るべき世界という誠の現実へと召される呼びかけを聞き取りたいのです。主イエスの言葉は本当に厳しい言葉なのでしょうか。けれども憐れみから出る厳しさというものもあります。一人の人を本当に危険から守るためには、時にはあえて厳しい態度を取ることも必要です。私たちキリスト者にもあえて死から命へと飛躍するということがなければ救いはありません。私たちは今このままの状態でただいるというのではなくって、主イエスによって先立たれておる常しえの命へと生かされるのだという、その命への飛躍をしていかなくてはならないのです。それが私たちが復活の信仰を持ち続けるということです。で、そういうことがなければ誠の救いはありません。暗闇のようなこの世の中で、私たちは主の呼びかけを聞きたいのです。少女よ起きなさい、ラザロよ出てきなさい。最後に旧約聖書にある詩篇16編 の中の言葉をお読みして終わりたいと思います。詩編の16編の8節から11節、そこにはこのように書かれています。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ち足り、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。祈ります。聖なる御神、主にある兄弟姉妹と共に新しい日曜日を再び祝うことを許されました。このような日が一週間の初めの日として与えられておりますことを心から感謝いたします。もともと御神を知らず、この地上にあって定められた時を過ごし、ただ失われていくだけの私たちでした。しかし今、御子イエスの導きと聖霊の取りなしにより、私たちこの地上の営みが地上を越えて新しい命の道へと通うものであることを知らされます。どうぞ私たちの信仰を励まし、備えられておる永遠の命を喜び祝うものとさせてください。この願いと感謝、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。